この時間は FM 舞鶴 775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。というわけで本日の MC は西舞鶴高校陣雄太と、
同じく西舞鶴高校塩見宮瀬です。
よろしくお願いします。というわけで前回の未来対談は何話したっけ、覚えてないんですけど今回はちょっとね、すごい先月ちょうどホットになった話題を引っ張ってきましたので、ぜひ、皆さんも本当に舞鶴に身近なことだと思うんで、多分この間のマイフューチャーもだいぶ舞鶴寄りの話をしたと思うんですけど、今回はもっともっと大事な舞鶴寄りの話にもなるし、国家的にもすごい大事な話を持ってきたので、ぜひ最後まで楽しんで聞いてください。というわけで本日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、というわけで本日のトピックなんですけれども、はい、本日のトピックは台湾有事です。イエイ、よいしょ、
よいしょ、
こういう番組じゃないか。はい、というわけで本日は台湾有事ということで、ちょうど先月の頭ぐらいに、11月7日の予算会議で、
そうですね、
ちょっとどうなんだこれはというふうに話題になった話について、ちょっと僕と塩見くんで、まったり語っていけたらなというふうに思います。
はい、
さあ、というわけで僕からちょっと概要を軽く説明させていただきますね。まず、11月7日、の予算会議で、立憲民主党のですね、岡田さんと高市さんの討論に、立憲民主党の岡田さんと自民党の高市さんの、討論において、存立危機事態というものの話について、ちょっと議論がありました。まあ、ちょっと軽く内容を説明しますと、まあ、岡田さんがこれまで安倍さんとか麻生さんが、台湾有事は日本有事とか、台湾が攻められたらどうこうっていうのを、総理大臣じゃない時に言ってたんですけど、それを今回それについて高市さんはどう思うのっていうのを、岡田さんは具体的な例を出して言ったんですね。その具体的な例っていうのが台湾とフィリピン間のバシー海峡っていう日本の石油とかその辺を取引してるラインがもし塞がれたらどうするんだいという話をした時に、高市さんがなんとも迂回したらええやんとかっていう話の後に、けどもし中国が軍艦とか使って武力行使を行ったら存立危機事態になってしまうんじゃないかという発言をなんとしてしまったんです。
しちゃったね。
これ何がまずいと思いますか、塩見くん。
これ、存立危機事態っていうのがまず何かっていうのを説明すると、はい、日本と密接となる国っていうのが攻撃されることで、日本の存立が脅かされて、日本の国民の生命の自由などが根底から覆されることに、はい、されるっていう問題が起こって、
はい、
これによって、つまり日本の自衛隊とか米軍とかが協力して、実力行使することが可能になる、つまりもうちょっと言ったら戦争に行き着いてしまっちゃうよねっていう状態になってしまう発言、
戦争ができるグレーラインの法律がなんと2015年には制定されてまして、で今回はその法案のその中でもともと麻生さんとか安倍さんは総理じゃない時にね、言ってたからよかったんですけど、今回はなんと総理の時に国民が選んで間接的であるけど総理になってしまった、国民のトップになってしまった人がもし中国が軍艦出したら私たちやりますせっていうのを言ってしまったんです。
言ってしまったんですよね。
これちょっと、いわば戦争しますよっていうのを軽く発言したような
内容
にもなりかねないと思うんですね。でそれで中国側はどういう対応をしたんですか、塩見君。
中国側はこの高市総理の発言を聞いて、台湾は中国のものっていう、意識と、もうちょっと戻ると尖閣諸島が台湾のもので、台湾は中国のものっていう、構文があるんですけど、ここに行き着いた時にやっぱどうしても日本が関わってしまう、中国と台湾との揉め事に日本が必然的に関わってしまうけど、中国側はこれはあくまでも僕らだけの問題、中国内での問題だから関係ないよねっていう まあ、不満を抱えてるわけですよね。
そうですね、まあ、その中国国内の問題ということについて、まあ、歴史的な観点で、まあ、ちょっと掘り下げていきますと、もともと中国は第二次世界大戦中は、中国国民党と中国共産党で、もちろん僕らの敵だった時は仲良くやってたんで、仲良くとか協力してやるしかなかったんですよ。もう自利品状態だったし、でそれでまあ日本はまあボコされたんですけど、その後に、国内でその2つの政党で争いになった時に、国民党がその争いに負けまして、台湾に蒋介石君が逃げました。逃げてきて、その中で、まあ、どっちも日本は、まあ、それから10年20年ぐらいどっち国に認めたらいいんだろうっていう風にしてたんですけど、その時ちょうどアメリカがソ連と冷戦をしてた時期で、アメリカ的にはでかい中国を抑えた方が楽じゃないですか。ど
うしよう。そうですね。
そう、それでもう、台湾の方はごめんけど中国と認めるのは本土の方ですよと、台湾の方はごめんけどあんま関われないっていうのをした矢先ですね。1966年に、台湾が民主化を図りました。
そうですね。
でこれによってやっぱ中国からしたら、もともと塩見君が言ってた自分の国として治められたところで、ただ国民党が騒いでるだけの内乱として見れたんですけど、うんうんうん、どうしてもこの中国が台湾が民主化を図ったせいで、国としての風格が見えてきてしまったから良くないと。で中国はなんとミサイルをポンポンポンとやっちゃうんですね。その時に、まあ、アメリカが空母出しますっつって出して、それで中国が抑えられたのがちょっと嫌だったのか、うんうん、まあ、そこから中国は軍予算なりなんなり上げて、2021年には世界の GDP2 位になって、
そうですね、
もう今や日本は中国より技術レベルが下、うん、どう思いますか。今バッテリーとか全部中国ですよ。
そうですよね。意外ともう気づけば身の回りのもの、よく家に届く製品とか、まあ、ちょっとどこさんかなって見ると、
そう、ね、大体中国
チャイナ、
そうで、まあ服系はベトナムとか多いけど、
あ、そうですね、
そうそう、けどやっぱバッテリーはもう中国には負けちゃうし、今何 EV でしたっけ時代って言われてますよ ね、 ね、それでも負けちゃってる。その経済的格差もある中で、もう今中国がこうやっぱ軍事的にも強くなってしまったせいで、アメリカも日本も今までこの台湾と中国の関係については政府としてはあまり発言しないという方向性を取ってきたんですが、先ほども言ったように今回高市さんが、まあ、私たち攻撃できますってことを言った、ついでにもう後にの話にもなりますけど、アメリカも動いちゃうぐらいの一大事になっていると。
はい、
さあというわけで、さっき塩見くんが言ってくれた中国の対応についてなんですけど、実は日本に、渡航自粛してくださいっていうのも政府が実際に出してまして、
出してましたね。
そうで、中国人がインタビューされてる動画を見たんですよね。
YouTube のショートに流れてきたんですけど、
はいはい、
まあ、実際中国がこう、まあ、日本に今行っちゃダメです、
うんうん、
って宣言したことに対して、まあ、実際、まあ、言われてる仲間、おそらく知った上で来てる人もいると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういった方々にインタビューしていると、まあバレたらやばい、
やばい、
うん、っていう意識を多分持ってる方が多くて、もう大半の人はインタビュー断ってるっていう動画が流れてきて、
あ、なるほど、
そうなんです。
もう日本人にしたからしたら考えられないけど、やっぱり中国はね、共産党のプーさん一強政権なんで、やっぱ今 X でね変な発言したら消されるし、
うん、
そうで今回も実はこの最初に石鹸さんっていう大阪省の方が勝手に突っ込んできて、その汚い首切ってやるぞみたいな、覚悟できてんのかみたいな、結構奇抜な発言をして、もうすでにすぐ削除されちゃったんですけど、
そうですね、
それが拡散されても中国のいろんな、まあ、大臣なりがボンボンボンボン、やっぱ日本ちょっとこれからやばいぞみたいなことを言ってて、しかも日本の 水産品、まあ、海産物に対して検査レベルを上げますと、
はい、
でこれ実質的に禁止になるんですよ、
うんうん、
そうというのも検査レベル上げて、日本のものはもちろんレベル高いんですけど、検査レベル上げて通りませんでしたって口先だけ言っとけば通さなくなってるんで、今もう日本の海産物、中国からホタテいっぱい買ってくれたりしたけど、今中国に届かないんです。
はあ、なるほどなるほど、
かわいそう、中国人は自国の汚い水の魚しか食べれないっていうかわいそうな事態にまでなってしまってるんですね。どう思います、中国の魚食べたいですか。
日本の魚でまあまあ十分かな。
日本の魚は素晴らしい品質を保ってますし、うん、もちろん311の時は中国に汚染水だからダメだ、この桃もダメだ、この海産物もダメだ言われましたけど、結局今放射線濃度測ったら中国の高いじゃないですか。
そうですね、
そう、そんなこともディスられて、今その海産物も打ち切られて中国人困ってますよ。 で、まあ、なんと今計算でいくとマイナス 1.8 兆円もの損害が出るのではないかという計算も出てる。
へ、
これ多分将来的にトヨタとかも買ってくれないくなるんじゃないですか。日本の誇る車も、
うん、
トヨタ、ホンダ、何やと、
そのあたり、
そのあたりそう、そのあたりの車も買ってくれなくなるかもしれないし、
でも日本の生活とか経済にはやっぱ大打撃になりうる、
そうなり今うることですよね、はい、どうしても。で、まあ、そこからアメリカの動きをちょっと話していきたいと思うんですけど、はい、アメリカはその後に今習近平さんと電話会談とかをしたのかは分かんないんですけど、トランプさんがやっぱ自由の国アメリカだから、はい、何でもやっちゃい系あるじゃないですか、うん、で高市ラブなところもあるんで、うんうん、もう早苗ちゃんラブでやってるんで、うん、なんとに今月の12月2日に台湾保障実施法案っていうのに署名したんです、
は
い、そう、これ何かっていうと、今まで台湾の人がアメリカ大臣がアメリカに来ようが何も触ってこなかったんですよ、うん、国として何も歓迎 してこなかった。考えられないじゃないですか。
そうですね。
でしかも日本では多分台湾がなんか災害あったりとか、日本が災害あったら台湾お互い協力して、
はいはいはい、
他の国やったりとかしてたんですけど、うん、アメリカはそれ一切なし。
はあ、なるほど。
そうでやってて、でしかも今回これを認めたことによって台湾をある種国として認めるし、まあ、年に1回はそういう話し合いをしようねっていう法案を2020年に出てたんですけど、それがトランプさんえいってやっちゃったんで、もうプーさん激怒、激怒プンプン丸でなってるんです。
もうアメリカが完全に台湾のバックに、
そう、つきそうになりつつある、うんうんうん、でやっぱここまで大きくなってきてる中国に対してアメリカもやっぱ危機感を抱いてるみたいで、
そうですね、そう、
この間も AI の話があったじゃないですか、うんうん、そう、ディープシーク、はい、シャーク、まあ、どっちでもいいですけど、そのディープシャークの AI っていうのが出てきたときに、今までグラフィックボード GPU の半導体を、うんうんうん、NVIDIA から出すのやめようって言ってて出してなかったはずなのに、中古市場でかき集めた型落ちの GPU でアメリカと同等の技術にされちゃって、え、俺めっちゃ金かけてんのに、金かけてない中国と同じレベルにされてんじゃんつって、ソフトバンクの孫さんとかチャット GPT の人とかイーロン・マスクとか呼び出して今 AI の勉強頑張ったりするんですけど、これ以上ビッグになると困るんです、アメリカは。
やばいですね。
そう、 GDP2 位だからもうビッグになったら終わりなんですよもう。っていうのもあって、トランプさんがビビっている時に、まあ、ここで日本も波に乗ってるし潰せそうって言い方ですけど、ちょっとまあ、どちらかというとアメリカはもっと弱らしたいっていう時にいる中、なんとその日の3日後、12月5日には、はい、国家安全保障戦略というこれからの軍事的なというか話にこうしましょうっていうその戦略の法案の中にですね、中国が、南西諸島、台湾、フィリピンに何かしらの武力攻撃、侵略を犯そうとした時には私たちが全部止めますよと。
お
ー、これも宣言ですよね。
もうやっちゃうよね
これもう。そう、でこれもともとアメリカもすごい中国を警戒視してたっていう話でちょっと戻るんですけど、うんうん、ソ連と冷戦になった時、そのニクソンショックで中国と関係結びました、はいはいはい、その時日本も日中共同声明で一緒にやりましょうっていう風に、まあ、これから結んでってずっと50年間は黙ってたんですけど、2021年のアメリカのデイビッドソンっていうアジアを管轄してる軍人さん、軍人というかこの 将軍さんみたいな人も2027年までに中国はこの技術的に台湾を落とせると、
うん、
アメリカが関わってもってことですよ、
はいはいはい、
これなんでかっていうとベトナム戦争とかでもアメリカは遠くてあんま参入できなくて、
そうです、ね、
結構痛い目見たっていうのはやっぱ僕たちは歴史上世界史とかで習ってると思うんですけど、まあ、そういうの中でこれから2027年に向けてというか2000年までにはもう中国は台湾を余裕で落とせるだろうっていうのを宣言があって、アメリカ国内もめちゃビビってたんですよ。
ほうほう、
それを今回止めようという動きじゃないですけど、ちょっとなるべく抑え込みたいっていうので、今回はこの国家安全保障戦略というものになんと署名をしてしまったそうです。
なるほど、
はい、でちょっと話を舞鶴に、はい、持ってきましょう。実はこれ舞鶴にももう影響が出てきてしまっている、しまってるではないけど、
まあ、
そう、実は今日坪倉くんが、まあ、バイトでいないんですけど、
はい、
そのバイト先でね最近増えましたという、何が増えたんでしょう、塩見くん。
アメリカ軍の、アメリカ人の海軍、
海軍
の方々がね、最近もう僕たちも夜ね、うんうん、ご飯行ったりとかするときにやっぱよく見かけるようになりましたね。そうそうそう、
やっぱり日本が一番近いから。
そうなんですよね、
ここにいなきゃいけない、うん、日本もしくはフィリピンになるんですけど、
中国 VS アメリカ、 まあ、日本置いといてそうなってしまった時にやっぱ必然的に日本の立地、そうそうそう、立ち位置というか、どうしても中国会社邪魔になっちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから、ま、中国からしたらやっぱ日本は先に潰しておかないといけないというか、
ね、先に抑えときたいところですよね。
そうですよね。
やっぱそうなってくると、私が8年間住んでた故郷、僕の育ちの場所、はい、沖縄もちょっと危なくなってくるし、そうなると国内でもね、ちょっとあんまいいイメージ持てないですよね。だって舞鶴ですらちょっと海軍多くない、アメリカの軍人多くないってなっちゃうと、どう思います？店に屈強な人たちが入ってきたのはいいけど、今まで見なかった光景で、その保護者とかからしたらもう知らないわけじゃないですか。ちょうど僕らの代、
ね、
僕らというかこの保護者ぐらいの代、おばあちゃん、ひいおばあちゃん、おばあちゃんぐらいの代からは、そういうちょっと争い系が国内にあるかもっていうリスクがあんまなかったから、ここまで近いとぶっちゃけ怖くないですか？
そうですよね。やっぱ実際にそういう現状目にすることで、やっぱより危機感っていうのは感じれるようにはなりますね、う
ん、やっぱりあの朝鮮戦争が多分一番近かった例だと思うんですけど、その時やっぱ日本はあの日本はウハウハできてたんでいいんですけど、やっぱここまで年月が経ってしまうと、私たちからしてもと怖いというか、
はい、
印象が出てしまうと思うんですね。でやっぱりこれまで50年間あの日中共同声明の中で田中角栄さんがあの台湾はあの中国が台湾は自国ですと、で自国 の管理だからなんとかしますっていう時に、そういった考えを理解して尊重する、まあ、イエスノーは言ってないんだけど、まあ、ある種あの、まあ、あのイエスノーは言ってないけど、まあ、それを分かりましたっていう承認は一応してしまってて、まあ、小泉さんもあのこれまでの質問に対して、あのその台湾がもし攻められたらとかっていうのに対してとかは、もう仮定の質問には答えませんとか、安倍さんもあの台湾海峡の平和と安定が重要っていうふうに言ってて、まあ、けど安倍さんは裏で実はあの台湾有事は日本の有事って言ってて、はいはい、奥さんもなんか言ってたんですよね。
奥さんもこの前台湾で講演をしてたらしくて、日本が台湾無事なら日本無事っていう、まあ確かに思いますね。
確かに、
うん、まあ、台湾有事なった時に必然的に、まあまあ沖縄だったり与那国島とかもやっぱ関わってくるじゃないですか。
そうですね。
そうなったら日本有事もなり得るってことは、逆に台湾が無事なら日本も無事、
うん、
なるほど、
なるほど
思います。
まあここはある種戦争で怖い一面もあるんですが、日本はやっぱり30年間の不況ということで、今まであの経済的にはどちらかというと下落してた国ではあるので、やっぱここで戦争っていうのは、まあお金が増えますから、まあ僕らの軍事的なあの出費がなく、あのなんか出して経済的に増えるっていう一面もあるかもしれないですけど、やっぱ戦争は命を奪い合うものなんで、
そうですね、
やっぱ怖いところではあるんですが、やっぱ僕たちの日本という弱小ではないですけど、ここはもうあとアメリカがどう動くかというか、アメリカと中国がどう動くかっていうところに委ねるしかないので、まあ、私たちは平和を祈るばかりということで、はい、もうそんな感じの話になってます。ぜひ皆さんも舞鶴であの、まあ、海軍の人とか見かけたら、ぜひまあいい英会話にはなると思うので、まあなんで来たのとか、どう思うのとかっていう、まあ、あのそういう、ね、身近な会話とか、実際にこの起きてる問題とかについて話してみると面白いかもしれません。というわけで、そんなこんなでこの番組もエンディングの時間に近づいてまいりました。さあどうでしたか、しおみくん、もうめちゃくちゃぶっ通しで話しましたけど、
はい、
今回だいぶ濃い内容が話せたと思います。
そうですね、やっぱり台湾有事、まあ、日本有事っていうままこの話題が、まあ、高市政権に変わってからやっぱ重要視されてきてる問題になってるので、まあ、これからももう無関係じゃいられない。
そうですね、ここまで近いと怖いし、ね、やっぱある程度情勢知っといたりとかはしないと、うん、まあ、これまで日本もそういうあの国の陰謀論じゃないですけど、あの情報封じとかで痛い目は見てきたと思うんで、ぜひ国民はこういうのに意識を向けて話し合うべきじゃないかなというふうに僕たちも思っています。はい、やっぱ僕もあの実は台湾に友達が一人いまして、あの留学の時に仲良くなった友達がいて、僕も本当は沖縄いる時に台湾行きたかったんですけど、与那国から一番近かったりするんで行けなかったりするんで、ぜひ台湾に行きたいと思ってるんで、このまま台湾という固有の国であってほしいなというふうに思ってる次第ではありますが、
はい、
まあ、私たちにはそんな権力はない弱小国なんで、まあ見守っておくことと、やっぱ情報を知ってね、正しい情報を仕入れて、僕たちがやってるのも本当とは限らないから、うん、まあ、あくまで上から得た情報なんで、
そうですね、
皆さんはそのいろんな情報を糧にというかね、 まあ、舞鶴と共に歩んでいきましょう、
はい、
というわけで、すいませんごめんなさい、まあ、そんなこんなでね、
はい、
そろそろ番組もエンディングにしたいと思います。さあこの番組は参加いただける10代20代の方を募集しています。興味がある方は FM 舞鶴までお問い合わせいただくか舞鶴未来対談で検索してみてください、多分インスタとかにDM 送ったら大丈夫です。でこの番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。